皆様、おはようございます。8月に入って暑くなりましたし、また、感染症の、余波ではないですね、まだウイルスが広がり続けているという状況ですが、教会としてきちんと対処できる証を立てていきたいと同時に、世の光として地にある平安と希望の灯台として輝き続けたいと願っております。私たちのいただいた光は教会でも集まって輝くことができますけれども、それぞれ置かれた場所で不安を覚えていらっしゃる方々、そして困難を抱えていらっしゃる方々、時には病を負われている方たちの希望となるように、神様は耐えられない試練に合わせることはなさらない、試練とともに脱出の道も備えてくださる。試練はいつまでも続くわけでなく、終わりの時が来る。その時を希望を持って待ち望もう、そういう証ができればと思います。また地方にも書かせていただきましたけれども、感染の危険を避ける証を立てていただければと思います。不安が、また危険がありましたら、集うことも証ですけども、集わないことも証となりますので、各自祈って信仰によってそれを乗り越えていただければと思います。司法の基準を、後で確認いただければと思います。今日の箇所、第一コリントの10章の13節はよく読まれている箇所です。もう10年ほど前でしょうか、漫画を元に作られましたドラマにおいて、主人公が過酷な試練に遭うたびに、神は耐えられる試練しか与えられないと、そう語っていた言葉を印象に持っています。これはどこから見てもこれ聖書から取ったセリフでしょうと、そう思いながら見ていました。今日は神様は耐えられない試練に合わせることはなさらないとどうして言えるのか、そしてこの耐えられない試練に合う中で私たちは勝利していこうと、そのことを共に確かめてまいります。聖書を拝読いたします。コリント人の手紙10章の1節から13節を拝読いたします。コリント人の手紙第10章1節から13節。兄弟たち、あなた方には知らずにいてほしくありません。私たちの先祖は皆雲の下にいて、皆海を通っていきました。そして皆雲の中と海の中でモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ霊的な食べ物を食べ、皆同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らについてきた霊的な岩から飲んだのです。その岩とはキリストです。しかし彼らの大部分は 神の御心にかなわず荒野で滅ぼされました。これらのことは私たちを戒める実例として起こったのです。彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないようにするためです。あなた方は彼らのうちのある人たちのように偶像礼拝者になってはいけません。聖書には民は座っては食べたり飲んだりし立っては戯れたと書いてあります。また私たちは彼らのうちのある人たちがしたようにみだらなことを行うことのないようにしましょう。彼らはそれをして一日に23,000人が倒れて死にました。また私たちは彼らのうちのある人たちがしたようにキリストを試みることのないようにしましょう。彼らは蛇によって滅んでいきました。また彼らのうちのある人たちがしたように不平を言ってはいけません。彼らは滅ぼす者によって滅ぼされました。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それらが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思う者は倒れないように気をつけなさい。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道を備えてくださいます。天の父様、今朝あなたのお言葉を試練の中で伺います。共に集まることが不安やまた困難を覚える時、また集まりたくとも集まれない状況に置かれております。どうかこの試練の中であなたの許しなくして起こった試練はありませんので、あなたの恵みと励ましとそして希望のうちに歩めるように教えてください。導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。パウロは、あなた方には知らずにいてほしくありませんと、イスラエルの民が、約束の地に向かって荒野を旅していた出来事、特に彼らが神様に逆らって裁きを招いてしまったことについて記しています。神様はエジプトで奴隷にされていましたイスラエルの民を約束の通りに救い出してくださいました。詳しい出来事は旧約聖書の出エジプト記、そして民数記に記されています。このエジプトから解放されて約束の地に向かう道程は、私たちがキリストによって救われ完成していく歩みを予表していました。それは決して安穏と進める旅ではありませんでした。困難や試練の連続の中で神様は民を訓練するとともに成長させ、約束の地はさらに困難でしたので、天国が入って困難という意味ではないですけども、 それに備えさせる意味がありました。二節をご覧ください。そして皆雲の中と海の中でモーセにつくバプテスマを受けとあります。モーセがバプテスマ式を行ったという意味ではありません。水をくぐって死の淵を越えて脱出した、そして約束の地に向かう道へと向かっていったことをモーセにつくバプテスマと教えています。神様はエジプト軍の追跡を受けて追い詰められたイスラエルの民を、本来ならば沈んで溺れてしまう海の底を渡って対岸に進ませてくださいました。こうして死をくぐり抜けて命を得て救われるキリストの救いを予表したのです。そして何もない荒野での神様の奇跡的な養いについて、水も食料もない中での旅を、神様はマナというパンを降らせ、岩から水を出させて民を養いました。4節にその岩とはキリストですと記されています。荒野の養いは永遠の命のパンでありますキリスト、命の水を与える岩でありますキリストを予表していました。このように神様は守っていてくださったのに、旅の途中で民は怒りの裁きを受けてしまいます。五節、しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず荒野で滅ぼされました。これは救われた後の試練を予表していたようです。パウロがここで扱っています試練は罪への誘惑でした。困難を通して罪に引き込まれる誘惑でした。5つ出てきました。第1は貪り、第2は偶像礼拝、第3はみだらな行い、第4は神を試みること、第5は神への不平。むさぼりとは神様が十分に与えてくださったのに、それで飽き足らずに自分の欲望を満たそうとすることです。つまり神様が与えているもので満足しようとしないことです。旧約聖書の民数記の11章の4節、旧約聖書の256ページですね。11章4節、彼らのうちに混じってきていた者たちは激しい欲望に駆られ、イスラエルの子らは再び大声で泣いていった。ああ、肉が食べたい。神様はマナを降らせて、それはいわば完全栄養食で健康でいられたんですけども、 同じものばかり食べては飽き足らないと言って民は貪りました。ついで偶像礼拝、モーセが神の山に民を導き、そして神の山に召されて神の律法をいただいている間のことです。何十日もモーセは帰ってこなかったので、民は待ちきれずにエジプトで拝まれていました金の子牛の像を作って、それを私たちを救ってくださった神だと呼んで宴会騒ぎをしていました。少し遡って出エジプト記の32章を開いていただきますか。出エジプト記第32章4節を読みいたします。157ページ、旧約聖書157ページです。32章4節、彼はそれを彼らの手から受け取るとのみで鋳型を作り、それを鋳物の格子にした。彼らは言った、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から導き上ったあなたの神々だ。6節、彼らは翌朝早く全焼の捧げ物を捧げ、交わりの生贄を備えた。そして民は座っては食べたり飲んだりし、立っては戯れた。このように神様の形を作ってはいけないと言われていながら、偶像を作って、そして宴会騒ぎをしていました。みだらな行い、情欲に駆られて神様を裏切り、信仰を捨てて他の神々を礼拝することです。民数記の25章にそのことが記されています。旧約聖書286ページです。民数記25章1節、イスラエルはシティムにとどまっていたが、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。その娘たちが自分たちの神々の生贄の食事に民を招くと、民は食し、娘たちの神々を拝んだ。こうしてイスラエルはバールペオルと首輝きを共にした。すると主の怒りがイスラエルに対して燃え上がったとあります。ついで神を試みること、つまり神様をテストして、自分のテストに神様がかなわなかったら捨てると言って神様を評価すること、自分の言うことを聞いてくれなかったら信じないとか拝まないとか、そう言って神様をある意味脅迫することです。民数記の21章の5節6節、少し遡っていただけますか。21章5節6節277ページですね。神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない、我々はこの惨めな食べ物に飽き飽きしている。そこで死は民の中に燃える蛇を送られた。蛇は民に噛みついたので、イスラエルのうちの多くの者が死んだ。 最後神様への不平。民はエジプトや荒野で死んでいた方が良かったと、せっかく神が忍耐して民を導いて来られた恵みを否定しました。二数記遡って14章二節を読みいたします。262ページです。イスラエルの子らは皆モーセとアロンに不平を言った。全会衆は彼らに言った。我々はエジプトの地で死んでいたらよかった、あるいはこの荒野で死んでいたらよかったのに。これはせっかく共に何かに取り組もうと する場合に言ってはいけないことです。例えば共に人生を歩もうと結婚した相手に困難に遭うと、こんなことになるなら結婚しない方が良かったと言ってしまったら、それは大変なことになってしまいます。失望と怒りを起こしてしまいます。このようにイスラエルは神様にたびたび逆らいました。神様しか頼れない環境の中で、素直に神様に信頼して従うことを体得するためでした。主に信頼して歩めばよかったのに、多くのイスラエルの民は主に信頼しませんでした。そのために約束の地に呟いた人たちは入れませんでした。入れたのはエジプト脱出を経験したイスラエルの中ではヨシュアとカレブ、主に従い通した二人だけでした。あとは後の世代の若い人たちだけでした。この二人が約束の地に入れたのは、彼らが優秀だったからという意味ではありません。ただ主に信頼し主に従ったからです。さて、この出来事がなぜ与えられているか、第一コリントに戻っていただけますか。十章の十一節と十二節を読み出します。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思う者は倒れないように気をつけなさい。このようにパウロはイスラエルの出エジプトにおける苦難試練について語っています。それは今生きる私たちへの戒め、また同じ轍を踏まないための教訓だと。聖書は終わりの日には困難な時代になると語られています。人々がイスラエルが罪を犯したように誘惑されて過ちに陥る、自分中心、金銭の欲望、誇りや高ぶり、神様を軽んじる不敬虔、不従順、恩知らず、汚れ、争い、そのように人々が流されていき、いつの間にか神様を信じ恐れていたはずの人々も影響されやすくなってしまうと語っています。 そして12節にありますように、ですから立っていると思う者は倒れないように気をつけなさいと警告しています。かつて警告を無視したイスラエルの先人たち、同じように、彼らと同じようにならないようにと戒めるために、先に神様の懲らしめを受けたのです。兄弟でよくありますよね。一人目はどうしても容量が悪くて叱られる。でも二人目三人目以降は、上の兄弟が叱られているのを見て、知恵深く叱れないように、すると。私たちは聖書を通して神様に逆らった結果がどうなるかということを覚えて、同じことを繰り返さないようにしたいのです。神様を巡りなくしてはそれは無理です。人は罪に支配されているので、いけないからといくら罰を与えたり教育を与えても罪に勝つことはできません。誘惑に勝つことはできません。しかし感謝なことに、イエス様が私のために十字架で死んでくださいましたので、罪に定められることはありません。そして信じる者を守ってくださるので、滅ぼされることはありません。しかし信仰に立たないと誘惑される危険はあります。今大丈夫だからといって過信しないようにと戒めています。立っていると思うものはとパウロは12節に告げていますが、それは自分だけで立っていけるという過信です。今私たちが立っていられるのは、主が土台となってくださり、また支えておられるからということを忘れないように。罪の力やサタンの誘惑は生優しいものではありません。安心なのは主に信頼して主に頼っている時だけです。イザヤはこう語っています。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守ると。そして最後に覚えましょう。神様は試練とともに脱出の道を備えておられます。私たちの受けるのと同じ試練に信仰の先輩たちも会い、信仰によって勝利してきました。試練を経験するとそれは自分だけが負っているように感じますけども、もっと厳しい試練にあった方々も大勢いらっしゃいます。そしてその先輩方も守られてきました。私たちも同じように守られます。聖書には実際に試練にあった多くの生徒たちの歩みが明かしされています。記されていない先輩たちのことを思い浮かべるならば、まさにヘブル書にありますように、雲のように多くの証人として私たちを取り囲んでいます。パウロ自身も耐えられないと思われるような試練を数々経験してきました。迫害者の過去を追いながら宣教師として働き続けました。働きの中で意気消沈したこと、命にの危険にあったこともたびたびでした。しかし 主が支えてくださいました。第二コリントの一章を開いていただけますか。すぐ後ろのところです。355ページです。第二コリントの一章の8節を、8節から数節を満たします。第二コリント8章、一章8節から。兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難についてあなた方に知らずにいてほしくありません。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでした。実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず、死者を蘇らせてくださる神に頼るものとなるためだったのです。神はそれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています。神様は真実なお方ですから、耐えられない試練に合わせることはなさりません。きちんと脱出の道が備えられています。イエス様ほど過酷な試練に遭われた方はおられませんが、この方が私たちを同情し、またご自身の試練に勝利された力を持って私たちを支えてくださいます。信仰とは自分が確信する力や努力ではありません。神が弱く愚かな私を支えてくださると信じて追い上げすることです。私は大丈夫ですと言えなくていいですし、言わない方がいいのです。ただ主が支えてくださる、それだけで良いのです。神に受け入れられます。そして真理に勝利、試練に勝利する信仰は、自分に信頼する自分への信仰ではなく、主に信頼する主への信仰です。もうダメですと叫びたくなる時があります。しかし、信じようとしているならば、信仰は保たれています。確かに、その人生は自分の思い描いたものとは違うでしょう。しかし、振り返ってみると、最善であったという主のご計画が実現します。そして、信じ続けてよかったと感謝して、主に喜ばれます。耐えられない試練に合わせることはなさらないと言われたことは、ほっといても試練に勝てるという意味ではありませんね。耐えるか耐えないかということで、私たちは訓練を受けているんです。試験を受けているんです。神様は見捨てません。しかし私たちが見捨ててしまう危険があります。私たちはその点で試練に対する自由を与えられています。それによって神様を否むか、神様を捨てるか、それともなお神様を信頼するか、この神様を信頼しなかったということで教訓を受けます。神様を信頼するということで確信を得ます。神様は捨てることはありません。しかし私たちはどちらを選びますか。主に信頼することを 信頼して勝利することを求めましょう。神様は私たちに勝利を与えてくださいますから。最後にもう一度10章13節を読みいたします。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道をも備えていてくださいます。天の父様、どうか私たちが信仰によって勝利を得ることができるように、試練に打ち勝つことができるように導いてください。短くお招きいたします。クリスチャンの巨大姉妹に伺います。今私たちは試練の中にあります。どうかこの試練の中で主に信頼し続けるという勝利を得ることができるように、私は主に信頼します、そう心に定められる方は手を挙げていただけますか。あなたとも祈ります。アーメン、アーメン、アーメン、ね、僕の手を見ました。祝福ありますように。こういう方いらっしゃいますか。私はイエス様を信じていません。しかし今日私は私のために十字架で死なれよみがえったイエスキリストを信じます。信仰の道に入っていきます。そう決心する方いらっしゃいますか。いかがでしょうか。私は信じますという方、天の父様、どうかお一人お一人にあなたの導きがありますように、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。